はい、ヨハネによる福音書の1章の今日は19節からになります。前回が、この前置きですね、1節から18節までが、この福音書の中での前置きをこのヨハネが記したところですね。でそれで19節から見ていきます。さてヨハネの証はこうである。ユダヤ人たちが祭司たちとレビ人たちをエルサレムから使わして、あなたはどなたですかと尋ねたとき、ヨハネはためらうことなく告白し、私はキリストではありませんと明言したとあります。他の福音書もそうなんですけれども、このヨハネ、使徒ヨハネがですね、今日ちょっと難しいですね、ヨハネの福音書やるとき難しいのは、バプテスマのヨハネか使徒ヨハネかっていうね違いがありますけど、同じヨハネでも全然違う人物ですが、まあ、だからバプテスマのヨハネ、使徒ヨハネっていうふうに言い分けるように努力していきますが、4つの福音書とも必ずバプテスマのヨハネから始まるんですね。ですね。で、前回の学びのところで、このイエス、使徒ヨハネは、この注意してですね、この光ではない、このヨハネのこと、バプテスマのヨハネのことは光ではないということを説明してきました。1章の6節にこのバプテスマのヨハネの説明がありますが、神から使わされた一人の人が現れた、その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証しするためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。彼は、はい、見てください、光ではなかったですね。ただ光について証しするために来たのである。そして対比させて全ての人を照らす誠の光が世に来ると、これイエス様の話です。ということで、ヨハネは光ではなくて、光、イエス様を証しするために、証言するために来たんだということを強調してここで話しているんですね。なんでかというと、ユダヤ人たちの中にバプテスマのヨハネが私たちを救ってくれる救い主ではないか、キリストではないかという期待があったからなんです。ルカによる福音書の中でこのバプテスマのヨハネに対して人々がキリストを待ち望んでいたので、みなヨハネのことを、もしかするとこの方がキリストではないかと心の中で考えていたということなんですね。で、福音書を読むときもどこも聖書の箇所そうですけれども、私たちはちょっとタイムスリップする感じで当時の彼らの気持ちというのを本当に想像してみる必要があるわけなんですね。彼らはその時代というのは、これは考古学とかその歴史学の中でも言われてるんですけども、ものすごい熱烈なメシア待望がありました。で、そういうもう本当に今か今かというような待望が起こっていた時なんです。で、神の言葉が語られてからもう400年ぐらい経ってたんですね。旧約聖書の最後は何書ですか？預言書、マラキ書ですね。で、マラキが紀元前の400年ぐらいかな、語ったんですよ。だから400年ぐらいのブランクっていうのは空白があって、沈黙、神が沈黙されていた、神がどのように今生きておられるというのかわからないというような時期だ。で、興味深いのはですね、この聖書を読むとですね、この聖書のこの、あるイスラエルの歴史にも400年ぐらいのブランクっていうのがあるんですよね、この空白期間が。ヤコブの家族がエジプトに下って、そして、この彼らが死んでですね、このヨセフも死んで、400年ぐらい経ってからモーセが現れて、そしてエジプトを出て行ったんですね。その時に本当にもうエジプトの中で苦しんで泣きわめいてですね、この奴隷として生きていて、もう選ばれた民とかこの祝福された民とはもうほど遠い、この中においてモーセが生まれたことが書いてあるんですね。で、そしてもう一つは、この獅子の時代ですね。このせっかく約束の地に入ったのに、まあ、ヨシュアが死んでから、偶像礼拝を行ってしまいましたけれども、それも大体400年のぐらいの期間の時に、彼らはサムエルが出てきてくれたんです。サムエル出たんだけども、サムエルがもう年を取って受け継がなきゃいけない時に、引き継がなきゃいけない時に、なんと他の国と同じように王様が欲しいって言っちゃったんですよね。 こういう問題があったけれども、でも神がダビデを選ばれて、このイスラエルの国が、やっぱり400年ぐらいの、まあ、その時獅子が出てからまだ言葉はあったけどね、獅子を通して神様の語りかけがあったから、ちょっとそこは違うけど、でもその出エジプトの前の400年、ものすごいですよ。苦しんでた。で、似てます。彼らは、このバビロンからに捕らえ移されてからはですね、この国という国を持ててませんでした。途中でハスモン朝というのがあったんですけど、すぐになんか頓挫するっていうか、うまくいってなかったんですね。けれども、本当になくても苦しんで虐げられて、それでメシアを持っていた。それメシ、ローマの支配が終わって、神の国が建てられることを、これを求めていた時にヨハネがね、預言活動を始めたんですよ。エリコに近いユダの荒野ですね。そこで神の言葉を語り、悔い改める者たちは水でバプテスマをこの受けていったんですね、彼から。かなりの広範囲から人々がやってきていたんです。で、そこで、ここで19節に、ユダヤ人たちが祭司たちとレビ人たちをエルサレムから使わせたと言っています。で、エルサレムにはユダヤ人の宗教指導者たちの権威っていうんですか、そこがだからいわゆる、この、これが神のものか神でないものかっていうことを定める、まあ今で言ったら何ていうのかな、この法っていうか、そのバチカンっていうかさ、なんかその定めるところがあったんですよ。ですね。で、サンヘドリンって言います。ユダヤ人の自治の治める機関です。ですね、これユダヤ人たちがこのローマの中だけども、ユダヤ人たちがこの自治って分かりません、ね、自分たちで治めるその、ところから使わされてきたんですね。で、彼らはですね、なんかユダヤ教の中でいろんな動きが、運動が起こったら、これは神からのものなのか、単に人がやっているものなのかを、この評定する、この、調べて、そして認定していくですね。やっぱそういうことを行っていました。で、今はこの審問してるんですよ。この問いただして、こう審査してるみたいな感じ。それでヨハネに対して、このあなたは誰なのかと尋ねていた。で、人々の期待とは反してヨハネはきっぱりと、私はキリストではないと言ったんです。21節、彼らはヨハネに尋ねた。それでは何者なのですか？あなたはエリアですか？ヨハネは違いますと言った。ではあの預言者ですか？ヨハネは違いますと答えた。キリストでなければエリアではないかっていう議論、これは、ユダヤ人の中でよく言われていました。なぜかと言ったら、マラキ書にこの預言者の最後のところに、この主が来られる前にエリアが来るというふうに言っていたからです。だから彼はエリアではないかという期待もあったんですが、それも退けたんです。そして、ちなみにルカによる福音書だと、エリアの霊と力によって、この子がこの予言を行うことをね、ガブリエルがザカリアに言いましたが、あくまでもエリアに働いていた御霊の力ですね。で、それが、このヨハネにも働いていたという意味なんですね。別にこのヨハネっていう肉体にこのエリアの霊が乗り移ってるわけじゃなくてね。まあ、それやったら異端ですけどね。実際そういうふうに教える異端いるけれども。で、それが、ではないと。あの預言者ですかっていうふうに聞いてます。で、このあの預言者というのは、モーセがですね、イスラエルをエジプトから連れ出し、神の救いの預言者であるというふうに、もうあの偉大な預言者。そのモーセが死ぬ前に説教した、申命記において18章の15節ですが、あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならないという、このもう一人の預言者を送ると。モーセのような預言者を送るんだと、同胞って言ってからイスラエル人の中からってこう言ってるんですね。で、ユダヤ人たちの中ではこの預言者っていうのはメシアのことであろうという意見もありました。 あるいはメシアとは違う人物で預言者が出てくるんではないかという意見もあったんです。で、この後者の方を取って、ではあの預言者ですかというふうに尋ねたわけなんですね。で、ここで大事なのは、ヨハネ、バプテスマのヨハネの返答する言葉が少なくなってるんです。はじめに私はキリストではないと答えました。で、新改訳ですと、ここね、全く同じ言葉使われてるんですね。その21節に、このあなたはエリアですかって聞いたらヨハネが違いますでしょ。で、あの預言者ですかって言ったら違いますと、全く違います、違いますって繰り返されてるように見えるじゃないですか。これが、ギリシャ語だとそうではなくて、私は違いますって言って、その次の最後はいいえとしか言ってません。うん、そういうふうに訳してくれればいいのにね。なので、ヨハネ、バプテスマのヨハネは自分に焦点が当てられる、あなたは誰ですかという自分に焦点が当てられるのを強く避けて非常にためらっていることがわかります。主が今来ておられるのだよということから目を離すような、自分の方に注目を寄せるようなもの、これを非常にためらっていました。光を明かしするために来たヨハネです。彼は証の模範です。彼はついに、彼が挙げられてて、イエス様が挙げられて、私は衰えなければならないと後に言うようになります。自分じゃないんだよね、証って。私たちはキリストを証するものですけれども、自分が中心ではない、自分に注目ではない、この方に触れられることが必要で、この方を語ることが必要なんです。22節、それで彼らはヨハネに言った。あなたは誰なのですか？私たちを使わした人たちに返事を伝えたいのですが、あなたは私に何だと言われるのですか？ヨハネは言った。私は預言者イザヤが言った、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。今これ正式にね、彼ら使わされてますから、エルサレムからこの本部に持って帰らないと私たちも立場がありませんみたいな感じで聞いているわけですよ。そしたら、ようやくヨハネがですね、イザヤ書の40章の言葉を挙げたんです。でね、40章は、この慰めから始まるんですね。エルサレム、エルサレム、慰められなさいとですね、そして罪の許しの2倍が与えられるっていうことがあって、神の許しが来ると。そしてこの神がシオンから、シオンで王となられて、その王となられたことが、シオンっていうのはエルサレムですね、エルサレムから良い知らせが伝わっていくっていうね。で、ここから始まるんですよ。で、その時にこの、その知らせがエルサレムから伝わるという前のところで、荒野で叫ぶ者の声があるっていうのがあるんです。その予言があるんです。で、その荒野で叫んだものが凸凹道を平らにして、そして全てのものが神の栄光を見ることができるようになると言ったんですね。で、この荒野の中での叫ぶ声というのはヨハネだと、つまり王なるキリストがエルサレムに来られるということをですね、前もってその王が来られる道を整える、これはね、比喩的に言ってるんですね。実際に、この、まあ、あの、再臨の時はそうなるかもしれないけれども、比喩的に私たちが悔い改めてですね、この彼らが悔い改めて、そして全てのものが罪人であって、全てのものが神の前に減り下って出なければいけないということで、高い人が低くなって、低く落とし、この、陥っている人がこう高められるっていうですね、この平らになって、そして全ての人が神を見ることができるように、その働きをすると。で、彼は荒野における声にしか過ぎないということをここで言い含めてるんですよ。荒野における声にしか過ぎないと。その言葉であるイエス様に対して、神ご自身であるイエス様に対して、私はそこでちょっと声を上げているにしか過ぎないんだということを語っているんですね。だから、この24節25節があるんですけども、彼らはパリサイ人から使わされてきていた。彼らはヨハネに尋ねた。キリストでもなく、エリアでもなく、あの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですかということですね。この使わされている本人たちは、祭司たちとかレビ人たちだということが19節に書いてありました。祭司やレビ人っていうのは大体サドカイ派なんです。 だけれども、このサンヘドリンにはパリサイ派もいて、パリサイ派の人たちもかなりこの要請してですね、今ここについてきてて、サドカイの派の人たちがあんまり気にしてないこともね、パリサイ派は気にしてたと思うんですね。これは誰なのかと。ね、キリスト、エリア、預言者ですね。で、誰なのかっていうのがわからない。これはパリサイ派の人たちに持って帰ることはできないということが思ったんでしょうかね。それで、バプテスマをなぜ授けてるのかって書いてあるんです。バプテスマっていうのはユダヤ人の中でもよく行われてました。ミクベっていうんですけど、ミクバとかミクベっていうんですが、これは全身浸かる、水に浸かる儀式のことです。で、イスラエルに行くと遺跡がもうワンサが出てきます。で、このスポンポンになってですね、だから男女分かれてね、ちゃんとね、女性の人がだったら、まあ男もそうですけども、ちゃんとこう、カーテンみたいにこう、ちょっと見せないようにして、で、こう、入っていくんですよ。そして全部頭まで使って、そして、このまた出てくるんですね。で、こういう儀式をしょっちゅうやってました。なので、バプテスマそのものっていうのは、そんな珍しいことでも何でもなかったんです。でも、誰につくバプテスマなのか、何のためのバプテスマなのか。ということがもっと大事であって、で、こうやって彼は悔い改めのためのバプテスマね、悔い改めっていうのを本気でやるっていうことを示すためのバプテスマですよ。で、で、それをやっていたんですけど、何の権威なんだとか話しちゃったんですよ。で、やっぱり、次のヨハネの回答を見ると、もうとにかくヨハネが大事なんじゃなくて、自分自身が大事じゃなくて、イエス様なんだって話をしたいんですね。それで、26節で、ヨハネは彼らに答えた。私は水でバプテスマを授けてますが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後に来られる方で、私にはその方の履物を引く、解く値打ちもありませんと。ヨハネちょっとだけ諦めてますね。本当はこの聖霊によってバプテスマを授けますっていう話をしてるんですけども、後でしますが、もうなんかこの人たちも話してもしょうがないかなと思ったのかな、わかんない。で、面白いのはね、あなた方の知らない方がもう立ってるって言ってます。で、ヨハネの福音書って、使徒のヨハネの福音書は非常に端的な言葉が繰り返して使われていて興味深い。知るっていうのすごいたくさん出てきます。あなた方の知らない方が、情報を知ってる知らないじゃないんですよ。本当にこの方がどういう方なのかをマジで知ってるって話です。知識とか情報じゃなくて、それは例えば西洋圏に行ったら、この欧米の人たちに行ったらね、イエス・キリストが十字架の中で蘇ったっていうの知ってますよ。その話っていうのはタイム誌っていう普通のね、一般誌ですよ。そこにイエス・キリストは誰なのかなんてね、このイエス・キリストがこうフィーチャーってなんだっけ、特集されてこう出てくるんですから、知ってますよ。じゃあ本気で知ってるのかって知らないですよね。本当にしては知らないですよ。自分のものになってないですから、自分の罪のためにこの方が死んでくださって3日目によみがえったっていうのを本気で信じてるわけじゃないですよ。だからここで言ってるのも、あなた方の知らない方が立っておられるっていうのは、この知るっていうのは、あなた知ってないよまだと。あなたは知らないよ。神を知ってないよって。で、ここが、この、知るっていう言葉がね、直感で知るっていうね、ギリシャ語と、そして体験で知るっていうね、このギリシャ語どっちもあるんですけども、まあこれどっちもヨハネは使っ、使徒ヨハネは使ってるんですね。この第一ヨハネもそうだし。すごい大事になります。情報がいくらあっても知らないんですよ、この彼らは。イエス様知らないんですよ。で、その後に来られる方もこの履物の紐を引く、ね、知ってたらね、こうなるんですよ。ヨハネは知ってたんです。これ、履物の紐を解くってさ、まあ今でも結構こう、ちょっとやめてくださいよってなるかもしれませんね。昔はもっともっと強い意味がありました。まあ分かりやすく言ったら、おしめを取り替えるみたいなね、この、なんていうのかな、もう子供、赤ちゃんじゃなくて、このおじいちゃん、おばあちゃんのね、なんかほら、介護してる。その値打ちさえ見ない、なんていうのかな、これ分かる、こう、しもの仕事じゃなくて、しもべの仕事っていう意味ですよ。その値打ちもないよと、もう、比べることさえできないぐらいの違いですよって話をしたんです。 このことがあったのはヨルダンの川向こうのベタニアであった。ヨハネはそこでバプテスマを授けていたのであったと。でヨハネは、この使徒のヨハネは、この前話したようにずっと後のね、後で書いてるんですね。他にも3つの福音書っていうのはもう本当に出回っている。で本当にもうある程度定着しているけれども、ヨハネが本当に最後に残されたものとして書かなければいけないと思ったことを今書いてってるわけですけれども、結構他の教官福音書には載っていないことがたくさんあります。でここもそうですね。ベタニアっていうのが普通だったらエルサレムのそばなんですよ。そうですよね、覚えてます。マルタとマリアが、あとラザロが住んでるところ、そしてそこから、そこを分岐点にして最後の一周はですね、このベタニアに行って宿泊して、そしてまたエルサレムに行ったって、すぐもエルサレムのそばですよ。オリーブ山の東側のふもとあたりですよ。そこはベタニアなんです、ね、けれども横には違うベタニアがあるって言ってるんですね。でそれがヨルダンの川向こうって言ってますから、わかります？ヨルダン川の川向こうってイスラエル、今のイスラエルじゃないですね。今のヨルダンの国ですね。2016年に聖地旅行に行かれた方は行きました。行って、すぐにこう言ったら思い出せるのが、暑くてしょうがなかったっていう。そうじゃないですよ。低く下がるんです。低い。だから逆、山に上がるとすごい寒くなるじゃないですか。その逆を考えてください。普通のところからこの海抜下400メートルぐらいのところまで下がっていくんです。だから100メートル下がることに1度上がっていくんですよ。だから雪が降ってるような寒いところからいきなりバナナが取れるようなところに行くわけですよ。ですね。でそっちの方から降りてきました。でそこにヨルダンの向こう側のベタニアっていう場所があるんです。行ったんですよ。でそこに、当時の、この教会の跡があって、そこでバプテスマのヨハネが洗礼を授けていたって言って、イエス様ご自身も、受けられたことを記念する教会とか、その洗礼する場所とかがね、遺跡で残っています。で何言いたいかと言いますと、イスラエルというと現代のイスラエルをね考えちゃうんです。でヨルダンとかトルコとか企画してもなかなか人が来ないんです。イスラエルに企画しないと。でね、先入観があるんですよ。これ何かって言ったら、今のイスラエルが当時もイスラエルだと思っちゃってるんですよ。当時はヨルダンの川向こうもイスラエルだったんです。ペレヤっていうヘロデアンティパスのイエス様の時代のですね、ヘロデが治めていたところなんです。そっちの方で、このバプテスマを彼は授けていました。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。翌日ってね、これね、面白い、この一章面白くて、この29章翌日って言ってるでしょ。でここでヨハネがイエス様の話をするんですね。でそして35節見てください。その翌日、次の日ですよ、ヨハネの中の2人の弟子がイエス様の方についていくんですね。でついていって、その翌日で43節なんです。このピリポとナタナエルが出てくるんです、ここにですね。でパンパンパンとかも数日のうちにこの出来事が起こっていることが分かりますけれども、その翌日にイエス様が彼のところに来たんです。そしたらね、びっくりですよね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。説明するの難しいんですが、端的に話しますね。見るという言葉とか会うとか、これがヨハネの福音書には非常に多いです。見ました、会ったよ。でこれすごい単純なんですけども、いろんなギリシャ語が使われてまして、例えばこの生まれながらの盲人をご覧になって見たってね、で単に「おお見たな」じゃないんですよ。 気に留めている見るって意味なんですよ。ですね。でここでは注意を寄せている引き寄せるために見よってこういうふうに言ってるんですけど、見れば分かる世界です。イエス様が来られているのを見たときに、バプテスマのヨハネがどれだけ十字架の意味を知っていたのか全然知らないですけども、バプテスマの途中で首切られちゃいますから十字架見てないですよ。でも彼は預言者としてこのことを言うことができたんですね。で、彼の中にある知識というのは旧約聖書で、しかも杉越の祭り、毎年お祝いしている祭りで、杉越の子羊をほくって血を流す、それが、そしてあとは罪を取り除く、罪、この血を流すことによって罪の清めが与えられるというのも祭祀制度、この生贄の制度の中で立法の中で定められています。だからこういうことを頭に入れていて、彼はそのまま神の子羊とイエス様を呼んだんですね。見てこの方だ、こう分かるっていうんですか。皆さんにはよく分かち合ってますけれども、私がクリスチャンになって間もなくして誤って異端の教会行っちゃったんですね。その時春休みだったのでほぼ毎日行ってました。で、いろんな理屈を言われました。三位一体否定されたんですが、でもすごい混乱したんです。で、その時に先輩、クリスチャンの先輩に電話してちょこっとだけ疑問点を言ってくれて、でそれで僕は真剣に考えるようになって、あれはもう理屈じゃないですね。イエス様を知っているっていうのはなんかね、こう論理とかね、知識じゃないんですよ。で、普段はね、ほら皆さん一緒にいるじゃん、いるから分かんないね。ほら、いつも湯船に浸かってたら、毎日いい温泉入ってたら分かんないでしょ。で、なんか分かんないけどさ、なんか出来合いのさ、なんかあの市販の、それなんかあの自分のお風呂の中に入れたってさ、あ、なんだってなるじゃない。だから離れたら分かるんですよ。で、見ようって言った時に、このイエス様を見た時に、ヨハネは世の罪を取り除く神の子羊だという本質的なことを深い部分まで知ったんですね。だから知るっていうのはこういうことなんです。深い部分まで本質的なことを瞬時に知ることができるわけです。で、私の後に一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。私より先におられた方ですと私が言ったのはこの方のことです。私自身もこの方を知りませんでした。しかし私が来て水でバプテスマを授けているのはこの方がイスラエルに明らかにされるためですと。で、この話ね、30節の話っていうのは実はもう一章の15節に出ていて、ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。私の後に来られる方は私に勝る方です。私より先におられたからですと私が言ったのはこの方のことですと書いています。この私よりも先におられた方だと私が言っていたのはこの方だと。で、前回説明しました。ヨハネは少なくてもイエス様より6ヶ月ぐらい先に生まれてます。それはルカによる福音書を見たらエリサベツがもう身ごもっていて6ヶ月ぐらい経った時にその懐妊すると妊娠するということをガブリエルに告げられたマリアが、もう妊娠したばっかりでしょうね、そして、エリサベツのとこ行ったんですよ。だから6ヶ月のぐらいの、この、ぐらい後になってイエス様がお生まれになっているから先にいるっていうのはもう全然意味が違うんです。でヨハネによる福音書って本当にこういうの多いんですね。ただ読み過ごしちゃダメなんですね。先にいるっていうのはこれは初めに言葉があった、言葉が神と共にあって言葉が神であったっていう、このもっと前に永遠の神の御子なんで、神の子なんですよ。で、知らなかったっていうのは31節で、 私自身も知らなかったと。これ昨日ね、昨日っていうのはここで言ってる昨日っていうのはつまりエルサレムから来た人たちに対してあなた方が知らないって言ってたでしょ、方があなた方の中に立ってると。で、知らないっていうのは情報として知らないんじゃなくて、さっき言った通りなんですよ。で、私も同じように知らなかったと。で、ここで言ってる知らないよ、だっていとこが親戚ですからね、イエス様は知ってますよ、当然イエス様の話は情報としては。でもここで言ってる知らないっていうのは本当の意味でこの方が誰であるかを、この方をこう理屈抜きで霊が一番いいな、霊で知ってるって。で、知らなかったと。でも知ったのは何かっていうと、知らなかったんだけども、バプテスマを今授けているのはこの方が世の罪を取り除く神の子羊であるということを明らかに、イスラエルに明らかにするためだっていうふうに言っています。で、続けて読むと、そしてヨハネはこのように証しした、御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下ってその上にとどまるのをあなたが見たらその人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であることを証しをしているのですと。で、他の福音書にはない興味深い背景、このいきさつが書いてあるんですね。ここでヨハネがバプテスマを授けているのは、このイエス様がバプテスマをもうすでに受けられた後の話なんです。これ違う出来事なんです、全然。他のところではほら、ヨハネがバプテスマを授けているときにイエス様がやってきて、そしてそこで御霊が鳩のように降りてこられて、そして天から声がして、これが私の愛する子、これを私は愛すると、ね、こう言われたと。で、そのしばらく後にね、今これ書いてある、このヨハネって。で、ヨハネがなんでイエス様を知るようになったか、決定的なものは、彼は預言者として前もってあなたがバプテスマを授けているときに、その受けた方の中で、受けた人の中で御霊が下るのをあなたが見ると。で、そのものが神の子であると。事実、これが私の愛する子という天の声があったんです。これを私は喜ぶと。このようにしてヨハネは知ったんですね。ああ、その通りなんだ。確認をしたんです。御霊が降りてきたことによって確認ができたんです。そして今は自分は水によってバプテスマを授けているが、イエス様は、この方は聖霊によるバプテスマを授けるとですね、とこう言ってます。で、これは対比させてるんです。で、これからヨハネの福音書を読むと、このユダヤ人の儀式が数多く出てきます。早速2章にはユダヤ人の水の手を洗うね、この手を洗うための水の清めの水が、この壺にね、6つ置いてあったって書いてあるんだよ。で、それがブドウ酒に変わるんだけれども、このユダヤ人の中の儀式では足りないっていうか、物足りないっていうか、それは儀式は儀式としてあるんだけれども、それによっては何か完成してないっていうか、そこにイエス様が来られて、その意味っていうか、立法が指し示していることが完成していくんですね。って言って水のバプテスマに対する聖霊のバプテスマを彼は強調ここでしているわけです。で、私たちも同じですね。水のバプテスマはイエス様につくバプテスマとして私たちは受けるように命じられています。しかし本当にイエス様生きてる、イエス様は本当の方だと力を持って証しする。で、それは自分がなんかね、ふーっと力が入って、ほーとかって、そういうんじゃないのね。もう自分が弱くて、もうダメです、ダメですとかって、もう体が弱々しくなって、ちょこっとイエス様は罪人でとか何だかって言ってるのに、周りにいる人が、うわーとかって罪されて、こう、信じていくみたいな。 これが実はアメリカでね、大覚醒って言ってね、ジョナサン・エドワードだ。見怒りの中に落ちるこの、罪人っていうね、説教者。で、これ読むとね、悔い改めも何もない。お前たち地獄行きだよっていう感じでさ、ね、しかも彼が読んだ時はなんか目が悪かったのかな、こう、つたなくただね、書いてあるの読んだだけらしいんですよ。それがね、アメリカのリバイバルのね、着火点だったんですよ。そのいくつか起こるんだけど、アメリカのリバイバルって。だから、本当に神は生きていて、イエス様は生きてるんだ。イエス様本物だよっていうのをするのは、聖霊のバプテスマが必要だってことなんです。もちろん水のバプテスマもとっても大事です。で、例えばコルネリウスのように、その御言葉を聞いてた時にも聖霊のバプテスマもすでに受けて、で、水のバプテスマが後になるというケースもあったんですね。で、そういうのもあるけれども、そう、ほぼ同時っていう時もありますけども、本当に生産式じゃないや、バプテスマ式っていうのは、何か聖霊が働いてくださいますね。けれども、いつもそうとは限らないし、それを求めていかなければいけないわけです。で、そしてヨハネはこのように、ごめんなさい、もう読んだか、ここは。読みましたね。で、次に行きますよ。その翌日、ヨハネは再び2人の弟子と共に立っていた。ヨハネの弟子です。これバプテスマのヨハネの弟子です。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、また出ましたね、見る。ですか？見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いて、イエスについて行った。はい。バプテスマのヨハネは預言者なので、弟子たちがいました。弟子たちね、あのエリシャにも弟子がいたでしょ。エリアもエリシャが弟子として行ったでしょ。で、同じように弟子たちがいたわけです。で、ユダヤ教の中でもラビ、この教師はですね、これ弟子たちがいました。フルタイムの弟子もいたし、パートタイムの弟子もいました。生活を要は共にするんです。で、バプテスマのヨハネにもいて、その2人が見よ、神の子羊と。余計なこと言ってないですね。もう世の罪を取り除く神の子羊も分かってるから、本当端的に神の子羊と。ヨハネが言って、それでイエス様について言ったんです。イエス様からイエス様の方に来ました。バプテスマのヨハネは愚かなことをしませんでした。ああ、俺の弟子たちが離れていっちゃった。もう愚かですよね。イエス様ですよ、相手は。イエス様についていってもらうのが役目じゃん。私たちも同じです。弟子作りって言った時に自分の元にいて、こうよくついて、ね、じゃあイエス様によくついていく人を作るんだけど。で、次です、38節。イエスは振り向いて、彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、訳すと先生。どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日、イエスの元に留まった。時はおよそ第10、これ第午後4時ぐらいですね。第10の時であったと。いうことで、ここすごく興味深い、ラビとこれから弟子になっていく人の、このやり取りなんですね。何を求めているのかとラビが聞いて、そして弟子が、どこにお泊まりですかって言ったら、このラビが受け入れてくれるときには、じゃあついてきなさいと。で、これから、このラビの下で弟子となっていくっていう、まあ、やり取りが、まあ、このあるんですよ。で、ここででもね、もっと意味深なやり取りだと思います。何を求めているのか。皆さん何求めてますか？イエス様についていくっていうのであったって、幸せになることですか？まあ、これはないと思うけど、金持ちになるのないよね。ないね。これはあるわけないね。特に日本ではな、金儲けられないからね。他何でしょう。でも 幸せになるっていうの結構あるかもしれない。あと何だろう、いい人間になる。何を、聖書のどこ聞かれても答えられるようになるとかね。わかんないけど何ですか。どこにお泊まりですか。これ泊まるっていう言葉ね、実はとどまる、さっきこのイエスのもとにとどまったって訳されてますけど、これ同じギリシャ語なんです。メノっていうんです。ヨハネの福音書、このメノが多いんですよ。とどまる、有名なのはあなたが私のうちにとどまり、あなたの、私の言葉があなた方のうちにとどまるならば、あなた方は多くの実を結びますと。とどまる、一緒にいる、交わることです。ものすごい大事。だから教会ってプログラムするとこじゃないんですよね。例えば私は弟子、キリストの弟子になりたい、じゃあ弟子プログラム第1課から20課まであるからこれをこなしましょうとかね、40日コースとかないの分かんないけどさ、とかこれをやってあれをやってってないんだよ。宿泊みんなでした時どう、アホ臭いでしょ。ねえ、これね、うちで大勢行くけどさ、ここ行った時に、はいここまで行って、はい、はい、次これをやって、はいこれやった、はいこうやって、いや旅をぶっ壊すよね。愚かだよね、そんなことやったら。その時間を楽しむんでしょ、うん、で何か起こるこの触れ合いを楽しむんですよね。そこにしかないものを楽しむんですよね。これイエス様と一緒に楽しむってことですよ。これとどまるっていうのはそういうことです。だから御言葉にとどまるっていうのは何かって言ったら、ただ聞いて体系的に知識的に分かるのではなくてですよ、とどまるんです。こういるんだよ。それをここで言っているわけです。で夜になると、これ10時で、夕方からこれから言うで、これずっと一緒にいたんですよね。そしてヨハネから聞いてイエスについていった、2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。この兄弟っていうのは実際のね、ケツニックの兄弟ですよ。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳すとキリストに会ったと言ったと。興味深いですね。二人、ヨハネの弟子だったんですね。このイエス様の弟子であるアンデレは。で、もう一人は、これ仲介書とか見ると、ヨハネ自身で、使徒のヨハネ自身じゃなかったのかっていうふうに言われてますね。まあ、いずれにしても、このヨハネに弟子集団がいて、まあ、それに何らかの形で関わっている人たち、まあ、ペテロももしかしたらそうだったかもしれない。だってここってさ、ベタニア、ヨルダン川を越えたところのベタニアにいたわけですから、ガリラの人たちですからね、彼らはね。なのになんでここにいるのみたいな話ですよ。だからやっぱりバプテスマのヨハネを見に来たか、弟子になっていたか、強弱の差はあったかもしれないけれども、まあ、要は、ここで、アンデレが会って、で、時間を過ごして、ですね、それで、兄弟に行って、まずっていうのはもう、まず彼に伝えてて、皆さんもそうでしょ、イエス様出会って、出会った、まず、お兄さんに伝えたい、弟に伝えたい。お姉さんに伝えたい。まず父ちゃんに伝えたい。こういう感じで。この優先順位の話をしてます。そしたらいきなりメシアに出会ったって言っちゃったんですよ。メシアを見た。あったか、あったと見たって言葉ですね。で、ここも驚きですね。いきなりそこから、そのまま知ったんですよ。イエス様と時間を過ごして、多分アンデレが知的、ちゃんと理解してるわけじゃないと思う。けれども、それで霊で分かったんですよ。このメシアになったって。これ、訳すとっていうのは過去書きなんですね。これね、ヨハネの、さっきもね、ラビっていうのが、訳すと先生ってなってたでしょ。で、これ、日本語に書かれてたんですからね、これ、日本語に訳したって意味じゃなくて、読者の中にギリシャ人というか、ギリシャ語しか分からない人たちがいるんですよ。ユダヤ人のこのヘブライ語が、ヘブル語が分からない人たちがいるから書いてるんです。でね、ここでヨハネによる福音書は誰のために書いたかっていう議論があるんですね。二手に分かれるんです。ギリシャ人っていうか異邦人のために書いた、ギリシャ人のために書いたっていう人たちと、いやいやユダヤ人のために書いたんだっていう人たちいるんだけど、どっちに、なんで分かれるのっていうのが僕の話。確 確かにマタイはユダヤ人がかなりこう念頭にあります。そしてマルコはローマ人が多分念頭にあると思います。でルカはギリシャ人に念頭が置いて、もちろん他の人も含まれてるけども、ヨハネはね、それ超えてるの。でギリシャ人とユダヤ人なんです。でなんでユダヤ人かって分かるかって言ったら、非常に濃厚です。これからね、ガリラヤでの宣教の話をしが少ないの、めちゃめちゃ。ヨハネっていつもエルサレムに来て祭りを守ってるイエス様の姿ばっかり書いてるんですよ。濃厚なんです、ユダヤ人。そして神の言葉っていうのはこの前説明しましたが、これはロゴスね、これギリシャ語に訳すまでもなく、彼らはその人格、なんか独例え的なんていうの、擬人的、擬人って分かります、この人じゃないのに人のように扱ってるっていうね、人格あるように。でこれはユダヤ人の中にもあったから全然違和感なく読めるんですよ。でギリシャ人もロゴスっていうのがあって、でそれはロゴスっていうのは単なる言葉じゃなくて、言葉の背後にある考えだとかそういうものがあるの、それギリシャ哲学者の中に。だからギリシャ人が聞いても納得できる言葉だし、ユダヤ人が聞いても納得できるんですよ。だからヨハネは、全ての人を照らす誠の光がっていう、全てっていうのを強調してるんですね。このユダヤ人じゃない人も、ユダヤ人の人もどっちも受け入れてないけれども、全ての人を照らす誠の光がこの信じる人に与えられるんだということを教えているんです。だからここはギリシャ人のために補足してるんです。訳すとキリストというふうに言っています。で42節、彼はシモンをイエスの元に連れて行った。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれます。アンデレが連れてきたと言ってます。アンデレ、またピリポ、次に出てくるピリポ、上手、連れてくるのが上手なんです。例えば他のところで5000人の給食で男の子を連れてきたのはアンデレって書いてあるんですね。そしてこの水越の祭りに参加するときに、最後にイエスも十字架つけられる前に、でギリシャ人がね礼拝に来たって言うんですよ、ユダヤ人の祭りなのに。でその時にギリシャ人はピリッポのところにやってきて、それでピリポがアンデレに話して2人でねイエス様のところに行ったって書いてます。だから人をねイエス様のところに連れてくるのにこの2人が結構登場するんですよ。これ大きな働きですよね。大きいですね。素晴らしい働きですね。連れてくる、イエス様のところに連れてくる。
俺が頑張ってイエス様のようにならなければいけないじゃなくて、
イエス様のように連れてくるんですで、ここでペテロ、イエス様がシモンを見つめておられます。また見るっていう言葉ですね。でもここではじっと見てるんで、見つめていたんです自分たちがイエス様を見るっていうこともありますけど、それ以上にイエス様ご自身が見つめてくださってます。見てくださってます。これに触れられた人っていうのはすごいですね。選んだんじゃなくて選ばれたっていう、召されたっていうことです。皆さんに体験あるでしょうか。イエス様を知る以上に知られてるんです。もうこの声を聞く必要がありますね。この方の霊による触れられた、この手がね、もちろんこれ文字通り出るんじゃないよ、だけども触れられるという経験ですね。この見つめて知られてるんですよ。そして個人的にニックネームを与えて、別称ケファというね、これ岩です。岩、岩ってもちっちゃな方の岩ね。でこれも興味深くて、訳すとペテロとありますが、後にペテロがこのあなたが生ける神の御子キリストですと告白します。そしたらイエス様が、私はこのペトラの上に私の教会を建てると言われたんです。ペテロにかけてました。だから必ずしもペテロではないんです。で言葉も違うんです。ペテロとペトラは違うんです。ペテロは石です。石、岩といっても石。ペトラは 崖です。もう大岩、岩ってもう崖ですよ。イスラエル旅行行ったら行きますよ、その違いを一発一目瞭然で、あのどういうあのこのギリシャ語の違いを伝えますがよ、ね、でごっついのかな、 ペテロって、まあ、性格ごっついもんね、ペテロ。だからそういうのもあったと思います、このイエス様を見てね。そして将来に彼が教会の指導者になるってことも見据えていたと思います。でこのことを考えながらイエス様は名前を新しくつけるんですね。この本当に名前をね、神からつけられるってね、見ると本当にその人がどういうふうに神様に取り扱われて憐れみを受けているか分かります。例えばアブラムがアブラハムになりました。で今朝話しました、ヤコブは何ていう名前ですか、イスラエルになったんです。サウロはパウロになりますね。でこうやって変えられて新しい名が付けられて、神様との本当にこの親しい交わりを表していくような内容ですね。そしてその翌日ですか、次ですよ、イエスはガリラに行こうとされた。そしてピリポを見つけて私についてきなさいと言われた。やはりここでもそうですね、ピリポが自分をイエス様を見つけたの前にイエス様の方から見つけてくださったんです。そして私に従ってきなさいと、すごく単純ですね、従っていく。でイエスは、彼はベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。だから結構小さい仲間内みたいなところで、まあ、彼らがいて、そして弟子として集まっていった感じですね。ベツサイダというのはガリラヤ湖の北ですね、あのマキタよりちょっと西側にカペナムがありますですか。もっともっと西側の方にマグダラがあります。今はヘブル語英語でミグダルって言いますけれども、で今度逆ですよ、いいですか、カペナウムから、このカペナウムこう行くところにね、ヨルダン川が入、あの ガリラヤ湖に入っていくところがあるんですよ。これを越えます。つまり 北東部分にベツサイダがあるんです。ベツサイダで、アンデレ・ペテロはベツサイダ出身なんです。でそこは漁師の町の遺跡も残ってますけれども、漁師の町なんですが、カペナウムに家持ってたでしょ、ペテロって。でもこれ簡単だよね。私の奥さんずっと東京にいますけど、やっぱどうしても大阪の人って言っちゃうよね。で大阪でもなかったんだけどね、正確には。だからそれと同じですよ、ベツサイダの人って言ったってね、カペナウムに住んでるんです。でイエス様自身がナザレ人って言うでしょ。だってもうカペナウムに拠点移してもね、ナザレ人だったのずっと。それと同じですね、ベツサイダ出身であると。でこういう感じでよくよくね、聖書を見ると面白くて、仲間内で結構弟子ね、10人の弟子の中で、だからもともとよく知っていた仲間、漁師ですね、そして本当にちっちゃなコミュニティですよ。このベツサイダとカペナウムってそんな離れてるわけじゃないしですね、その中の本当にこう仲間内みたいなところから始まっていったわけですね。だからどうですか、私たち教会で仲間内の人がこう来てるでしょ。まあうちの教会ちょっとウェブサイトで来てるっていうのはあるからね、結構ほら遠いところから来てるっていうのもあるけれども、でもそうじゃない、ほら仕事仲間だったりとかね、の人多いんじゃないですか。そういう感じで本当に小さなところからどんどんどんどんこの弟子が作られていってるっていうね、このイエス様も同じようにしておられたんだと。でピリポはナタナエルを見つけていった。この45節、私はモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った、ナザレから何か良いものが出るだろうか。ピリポは言った、来てみなさい。ここでね、ピリポナタナエルを見つけて、これかなりね熱心に探したんですよ。彼には知ってほしいっていう感じですよ。でナタナエルって結構ね真面目なユダヤ人、イスラエル人だ。今見てくると分かるけど、神様を求めてる敬虔な人だった。彼には知ってほしいということで、律法の中にモーセが書いていて預言者たちも書いている、これまあキリストのことですけれども、この書き言い方もね もう本当にこのナタナイルバージョンに合わせてる、ね、さっきはペテロにはメシアにあたってアンデルって、これねペテロはね直情的っていうかそのままで、ナタナイルはかっこよくね、ちょっとこうそのキリストって言えばいいんだけどちょっとこうかっこよく言ってるわけね。でナタナエルがナザレから何か読みもらってるだろうかバカにしてんだよね。いやちょっと待てよと。でこれはガリラヤってまず田舎、当時、まあ、今もね、まあ、結構田舎だけどでもとっても綺麗なところです。でもやっぱりエルサレムが本家で、もうガリラヤって言ったらもう本当田舎で、田舎の中でもナザレ何それなんで究極の知られてないっていうか評判は悪いっていうか評判が悪くもならない、何にもないっていうかでナザレ行ってどこね、イスラエル行くとナザレ行くと何が問題かっていうと文献がないです。文献が遺跡以外はぐらい歴史書にない。ガリラヤの町っていうのはたくさん出てくる、これヨセフとか書いてあるんじゃないんだけど、ナザレないぐらいなんでもない町なんです。まあ、なんでもないところが本当村っていうか。だからナタナエルがこう言ったのも無理ない。でいろいろ言うじゃん。ピリポは偉い。理屈抜きで来てみなさい。これだよね。来てみろよって。日本語で百聞一見にしかずだけど。これ霊的にもそうなんですよ。見るっていう言葉ずっと使われてるでしょ。見る見るね、見て知るんですよ。もうすごい単純で、見るためには来ないと。なんかこれ外国の人で日本語一生懸命勉強してる人がいたらなんか分かりやすいメッセージだね今日ね。来ないと来ないと来ないと。で来るという言葉も多いのヨハネは。例えばヨハネの5章の40節にベテスダの池でね、もう問題が起こった時にイエスも迫害されたって書いてあるんですけども、彼らに言ったんです。ユダヤ人の指導者に、あなた方は命を得るために私のもとに来ようとしませんと。で聖書知りまくってんですよ彼ら。知ってんすよめちゃめちゃ。けれども私のところに来ないんだよ。で俺結構ねビビったんですよ。チャックのね、チャックスミスのメッセージを訳してね、でその御所のところやってる時に毎週きちんと教会に来てこうやって聖書をじっくりと学んで、けれどもイエス様のところにまだ来てない人がいますってみたいなね、これ説教するわけ。ビビるよね。もうパッパッパッパッとね、これいろんなところ開ける人がまだイエス様知らない可能性があるっていうことですよ。でなんで知らないのかって言ったら、イエス様のところに行かないから。来てみなさいっていうことですよ。で詩編にも書いてるね、味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であること。味わい見つめよ、 Taste and see って英語で言うとね、見ないとわからないよ、味わわないとわからないよ。で47節、イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた、見なさい、まさにイスラエル人です、この人には偽りがありません。ナタナエルはイエスに言った、どうして私をご存知なんですか。イエスは答えられた、ピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見ましたと。非常にこれも興味深い会話。まず見なさいと、また言ってるね、イエス様ね、まさにイスラエル人です、この人に偽りがない。なんでこのイスラエル人です、この人に偽りがない、何を言ってんのかなって思うけど、これ読み進めてね、あこれやったでしょ、機能的聖書研究法のあの時に言ったでしょ、前後を見なさいっていうのね。これちょっと見ていくとどうなるかって言ったら、ヤコブの天のはしごの、天からのはしごの夢の話なんですよ。でヤコブは偽ったよね。でも正直になって天の御使いと主ご自身と格闘して、そのまま自分はヤコブだって言ってイスラエルに帰りました。真実に生きる イスラエルですよ。だから偽りがない、本当にあなたはイスラエル人だと、まことのイスラエル人だと。そしたらビビって、なんで知ってんだと、一回も会ったことない初めての人なのにと。そしたらもうピリポとあなたが会う前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと。これただ言い当てた、単なるね、イチジクの木の下に いるのを見てたよっていう風、なんか魔術師じゃなくて、なんかさ、そういうんじゃないよね、これね。イチジクの木っていうのが聖書に何が出てくるかって言ったらね、ゆっくりして、あの 夏の暑いところでこう、あの日陰があって、ゆっくりして、休んでいたりとか、主を思い巡らしているとか。例えばゼカリアに、ゼカリアの3章の10節に、あなた方は互いに自分の友をブドウの木とイチジクの木の下に招き合う、こう2人で会うときに、ゆっくりするときに、そこに招くっていう、このね、イチジクの木でそこにいるっていうのは、本当にゆっくりして安心して、そして主を思い巡らしたんですよ、彼は。これで、それがやっていたと。だから主を、この主を思い巡らしたときに、その話をされたんです。だからこれね、聞いててね、どうして私をご存知なんですかっていうのは、これ情報じゃないんですよ。やはりこの、なんで知ってるんですかっていうのは、自分のことを人格から知ってるってことですよ。霊的に知ってるってことですよ。で、彼ね、偽りがないって言われて、多分誇らなかったと思う。逆だと思う。こんなに褒め言葉言われて、普通、僕そうだよとかだ、じゃなくて、逆にこんなによくしてもらえる恵み深い方って一体何なのかなっていう。だからさっきから繰り返してるけど、自分がイエス様を知ってる以上に、イエス様が自分を知っていて、そのイエス様が自分を知ってる時に、自分についてよく責めているし、賭けがあるし、なんか自分はダメだなとかなんだかってあるけど、神はね、恵みによってね、喜んでおられるんですよ。褒めておられるんですよ。高く見ておられるんですよ。で、私たちはいつも、最後にね、祝祷で私は話しますけれども、主が御顔を照らし、あなたを恵まれますように。この御顔を照らすっていうのは、見るっていうことです。そして、よく見て、笑顔で見ておられるっていうことです。だから恵みなんです。で、こういうことを、ナタナエルが経験したんですね。だから逆に、こう、へりくだらされてるっていうか。そしてナタナエルは言った、先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。これもう完璧の答えなんですが、これもやっぱり例によって知っただけで、もちろん深くはまだ分かってないと思います。でも、旧約聖書の中に、例えばイザヤの9章の6節ですね、クリスマスの予言ですけども、男の子が生まれると、この子が生まれて、そしたら、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると。でその後でダビデの王座について永遠に治められるという話が書いてます。でイスラエルの王である方が神の子であるということが書いてある。これを彼は告白したんですが、イエス様がちょっと笑ってるかもしれないね、ニコって笑いながら話してるかもしれませんね。イエスは答えられた、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったから信じるのですか。すごいよねお前っていう感じかな。もっと大きいことをあなたは見ることになります。そして言われた、誠に誠にアーメンアーメンですね、あなた方に言います、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになりますということで、私が天のはしごであり、天にある栄光、 父なる神のこの独り子としての栄光を、それをこの間近で近くで、このイスラエルになったあのヤコブに天のはしごを見せたように、これから本当にその栄光を間近で見ていくことができるんだよっていうことを今ここで話しているんですね。素晴らしいですね。 わかりました。見る見る見る知る知る知るってこれずっと続いてでしょ。で来なさいっていうのもあったでしょ。これでずっと続くんですね。でここに命があります。イエス様をじっくりと見ていく、見る、そして今度はイエス様から見られているっていう経験です。知っていくっていう経験です。イエス様のところに行くっていう経験です。で顔と顔を合わせて話したってモーセがね、でこういう経験なんです。顔と顔を合わせているっていうのはそういうこと。だから罪って何だか知ってますか。罪、罪の結果は何でした。アダムがあの禁じられた木の実を食べた後にやったこと覚えてますか。神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したってことです。避けたんです。見るのを避けたんです。神を見るの、でこれが罪の始まりだったんです。その逆ですね。逆作業をするわけですね。交わりっていうのは見ていく、見ていく、イエス様をじっくりと見ていく、そしたら理屈抜きで知るんです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。この証についても主を学ぶことができたことありがとうございます。本当に、この私たちも証をしていく者たちでありますが、この来てみなさい、本当に見てほしいというこの強い情熱を持ちながら、主よ私たちを聖霊のバプテスマによって本当に強めてくださり、満たしてくださり、それによって大胆に証を立てることができますように助けてください。お願いします。それが言葉だけではなくて、この行いもそうです。他の人たちは絶対しないような、まあ、良き行いというか、あなたにある行いをする勇気も与えてくださいますように。全体の流れではなくて、本当にこの人変だなと思ってもやっぱり何かがあるこの人にはと、でも自分の力ではなくて、ただあなたに言われたことを行っただけですと、主よ、それにそういう従順な神の子供でありますようにどうか助けてください。あなたの恵みが一人一人にありますように、あなたの平安によって一人一人を守ってくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。